ともみとともに。
ともみとともにゲストさんのコーナーです。今日のゲストは社会福祉法人 AJU 自立の家小牧ワイナリースタッフの小山秀隆さんです。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
お久しぶりですね。
ご無沙汰しております。
はい、そうなんです。小牧ワイナリーがいよいよ今年誕生したということなんですが、じゃあちょっと順番に AJU 自立の家、多分この名前はよく聞くなと皆さん思ってらっしゃるかと思うんですが、被災地に支援に行かれたり、はい、よく新聞でもお見かけするんですけど、まず、知らない方もいらっしゃるかと思いますので、 AJU 自立の家というのはどんなところなんですか？
はい、もう35年ぐらい前ですかね、
はい、
1代目の、障害を持った当事者たちの人たちがいて、まだ現役でやってらっしゃいますけども、はい、30数年前に車椅子の人たちなんですね、はい、がやっぱり名古屋で活動してたんですけども、うん、やっぱり世の中に、社会の中に出にくい、うん、今のようにバリアフリーという言葉すらなかったような、うん、バリアフルだった時代ですね。バリアがもうあちこちにあった時代に、車椅子の人たちがやはり外に出たいという思いから、うん、仲間を集めて世の中に、一番最初に訴えたのが車椅子トイレを、公衆トイレですね、うん、を作ってほしいというのは活動を始めたのがきっかけで、それが愛知県重度障害者の生活を良くする会というちょっと長い名前なんですが、はい、何しろ名前はそのものなんですね。愛知県の仲間たちが集まって、重度の障害を持った人たちがの生活が良くなるようにという、そのまんまの願いを込めて作った団体がございます。
はい、
その仲間たちがですね、活動する上でやっぱり自分たちだけで大変ですよね、
うん、
それで応援してくれる団体が AJU という団体だったんですよ、
はい、
これはカトリック教会のですね、うん、一つの団体だそうですけれども、うん、愛の実行運動というですね、はい、ところがその障害者のですね、グループを、支援するために事務局として動いてくれたという、うん、活動から始まっています。ですから我々は肢体不自由の方たちを中心としたグループから発展してきたという団体でございます、
うん、はい、もうだから今だと本当にそういう多目的トイレもいっぱいどこにでもって言っていいぐらいあるんですけど、はいはい、よく考えたら本当に昔の人はどうしてたんだろうっていうふうに思いますよね、じゃあもう長い歴史があって、そこから、はい、じゃあ、一緒になって活動し始めて、でいろんなところができ始めた、
はい、そうなんです、
はい、
世の中にですね、トイレができて、それまで女性は特にです、女性の車椅子の方、トイレがないから外に出れない、だから家に引きこもりになるというところから、うん、トイレここだったらあるから、うん、ですね、松坂屋かどうかそういうデパートにできた時、うん、それが初期の頃だったんですが、はい、買い物に行こうよというような活動から始めて、はい、社会に出るような活動になっていったんですが、うん、徐々にですね、ニーズが膨らんできますよね、うん、外に出られると、
はい、
次に出てきたのがですね、働きたいという要望だったんです、うん、それで障害を持った人たちの当事者の団体がですね、そしたら施設というかですね、働く場を作ろうという活動に重きを置くようになってきて、
はい、
第1号ができたのが平成の2年の4月の1日に、うん、車椅子の人たちを中心とした、
はい、
コンピューターを使って、はい、仕事をする、作業所ですね、
はい、
昔でいうと受産施設というのを作りました、
うん、はい、それが
和立ちコンピューターハウスです、
ですね、はい、でじゃあ働く場を作り、はい、他にもいろいろ、
はい、同時にですね、親元からですね、自立したい、うん、独立したいという人たちの声も同時に上がってきました、
はい、
そこで福祉ホームを作って、
はい、
親元からすぐに独り立ちするというのは、うん、なかなか勇気がいるし、うん、自信がないですよね、
はい、
それで訓練機関として、
はい、
福祉ホーム法律の上ではずっと住まわっていい、んですけども、私どもの、その第一代目の人たちはですね、うん、考えたのが、うん、自立するための訓練施設として中間施設ですね、
はい、
大学生がですね大人になるときに通っていくのは4年間ありますよね、
うん、
ですのでこの福祉ホーム4年間というですね、はい、面白いちょっとルールを作ったんですよ、
はい、
それでまあ留年もあるかなみたいな
大学と一緒
で、そうです、はい、そういう感じで、その4年間に私たちがいろんなサポートをして、うん、アパート一緒に探したり、これも最終段階ですね、
はい、
最初のうちはご飯を自分で、メニューを考えるところから始めますね。今まで与えられてきたものを食べていたものから何を食べたいか、それでそのためにはどういう材料が必要か、それはどこに行けば仕入れることができるのか、それでいくらぐらいお金がかかるのか、それで、そうするとガスもかかる、電気代もかかるとかなってくると、生活全般にだんだん考えが及んでくるというところの仕掛けを作ったというのが25年ぐらい前ですかね、になります。
すごいですね、はい、ということは住むがあり働くがあり、はい、あとはじゃあ、
はい、余暇、そうですね、
はい、
余暇活動はいろんなことをしてきました。ヨットとかも今また第2段階のヨットを今鈴鹿の方でやっておりますけど、はい、川毛という港ですね、
はい、
昔はですね知多の方の、海を使ってヨットをしてたりもしました、
はい、
あとですね先ほど言った和立コンピュータハウスと福祉ホーム、はい、サマリアハウスと言いますが、うん、と合わせてですね働くという段階まではちょっとまだ気持ちがいってないけど、うん、ただ親元から離れるために訓練したいなとかいう人たちもいらっしゃるんですね、
はい、
それでデイサービスを作って、働くということがメインじゃなくて自分の生活、重度になるとですね、生活自体が労働と同じぐらいしんどいんですね、ですから重度の障害のある人たちが働くまではちょっと大変だけども自分の生活を作っていくこと自体を労働のような感じで一日の中で生活を作り上げていくような、うん、そういう、訓練の場をデイサービスとして一緒に作りましたですね、
はい、いや本当に充実していますね、ですからこう携わっている人たちっていうのは、はい、まあ、例えば利用者さんもたくさんですけど、
はい、
支援する側のスタッフもたくさんですね、
はい、そうですね、でも最初は、ボランティアの人たちだけでやってたので、はい、今ですと130人か40人のスタッフがいますけども、まあ、事業もそれだけ大きくなりましたけど、はい、
ここ の, 大きな特徴っていうのはこう障害のある方も、
はい、
こう例えば小山さんは、スタッフというふうに紹介をさせていただいたんですが、はいはいはい、トップの方は障害がある方たちなんですよね、
は
い
は
い、
やはり第一世代が当事者のグループでしたから、この当事者がやっぱりグループの中心にいることが一つの特徴だし、私はそれに賛同して手伝ってるわけじゃない、お金もらってますから、賛同して一緒に働いてますので、やはり時間が経っても、将来にわたって当事者が中心であり続ける団体であってほしいなと思ってます、
素晴らしいんですが、AJU というと、まあ、被災地などの支援っていう、はいはい、もう一つ大きくこう多分、はい、一般の方に浮かぶのが多治見の修道院のね、
はいはい、
お祭りが年に1回あるんですが、はい、ここも浮かぶ方がいるかなと思うんですが、はい、今回は小牧でワイナリーを、はい、
そうです、
これはすごいですが、ずっと前から計画があったんですが、
そうですね、多治見の修道院のですね、ワインフェスティバルがですね、もう今年で12回目になるかな、
はい、
また11月3日にありますので、ぜひ皆さん来てください。
はい、はい、またちょっと宣伝しますね、は
い、ありがとうございます、はい、それでその1年か2年前に始めた頃はですね、知的障害の人たちと一緒にブドウ作りを始めたんです。それでやっぱ下手くそだもんですが、そんなにたくさん作れなかったんですが、やっぱりどんどん上手になってきて、多治見で 1.2 ヘクタールぐらいの畑があるんですが、今ですとですね、10トンぐらいのブドウの収穫ができます、満量でしたらですね、
はい、
気候によっては不作の時もありますので、 変動が激しいんですけども、それで、でも満量でもですね、10トンとかなんですよ、それ以上は稼げないということです。それで上手になってきたもんですから、もうちょっとやれる、力的にはもう少しやれる、でも畑はもうない、で給料も上げたいから、そしたら畑を増やそうということを考えて、あちこちの行政とかにお願いもして、視察にも行きました。それでいくつか行った中で、小牧市、今今度ワイナリー建てたところですね、 の小牧市さんから施設を誘致してもいいよっていうふうにお言葉をいただいて、それで計画を練り始めたのがもう5年ぐらい前かな。それで3年4年ぐらい前から小牧の方で畑は作り出しました。それで前もって畑を作っといて、それでやっと今年の5月に、ワイナリーとして建物が出来上がったという段取りです。
すごいですね、はい、ワイナリーってなかなかこうこの辺りではないですよね。
そうですね、愛知県はワイナリーが本当に少ないというか、ゼロだったんです、で、確か私たちがもうじき醸造免許をもらうんですけども、はい、私たちより先にトヨタの方で、はい、行政の特区としてですね、規制緩和の中でですね、小規模なワイナリーがトヨタで一つ認められておりますが、それ以外はゼロなんですね、私たちが特区以外では普通の免許としては私たちが初めてのワイナリーということになります。
すごいですね、はい、じゃあこの小牧ワイナリーの中はどんなふうに、そこに障害のある方たちが携わっている、はい、っていうことですね、はい、
ワイナリーですから醸造するということですけど、ワインを作るので、はい、そのワインのブドウを作るというのが一つ のメインの仕事ですね、はい、ですから農作業ですね。
農作業、
はい、この農作業できればですよ、まだ手はつけてないんですけど、ブドウだけじゃなくてやっぱり野菜とか米とかを作りたいなと思ってるんですが、はい、ちょっとまだ手はついてませんけど、はい、今のところブドウなんですけど、はい、今ですとブドウの手入れもあるんですが、草刈りに一生懸命ですね、
はい、
もう今ブドウもぐんぐん伸びますけど、草もどんどん伸びてきますんで、もう草との戦いをしておりますね、はい、この今日も暑い中草刈りです、はい、
みんな一生懸命やってるんですね、
はいはい、でまだ商売に行ってないんですけど、うん、養蜂を、
はい、あ、蜂ですか、
はい、ですね、去年もからやってるんですけど、去年 4箱すべて1箱入ったんですね、
う
ん、これアメリカの西洋ミツバチじゃありません、日本ミツバチです、日本からにずっと昔からいる、西洋ミツバチに比べてちっちゃいんですけど、だから日本人と一緒ですね、日本人も西洋の人に比べたらやっぱり小さいですよね、うん、体格は小さいんですけど、豆なんですやっぱり、
はい
はい、豆にきちんと蜜を取ってくる日本蜜蜂、これはなんていうのかな、買ってきて入れるということじゃなくて、西洋蜜蜂は売ってるんですけど、うん、そうじゃなくて自然任せなんです、箱を設置しといて来るのを待ってるんです、
はい、
そしたら今年も来てくれたんですね、
はい、ちょうど今6月とかそのぐらいですよね、
はい、ね、早いと4月過ぎぐらいから動き出して、ね、だいたいゴールデンウィーク前後が、気温によるんですけど、前後にだいたい巣作りは始めるんですけど、今年はちょっと遅くてゴールデンウィーク過ぎて6月ぐらいにもう諦めた頃に入りましたね、
はい、美味しいですね、
はい、で将来はその蜜で、蜜を売るとこれ売ろうと思うと食品の免許がいろいろ必要になるので、蜜を使ってですね、なんていうかハンドクリームとか、
化粧品もありますね、で岐阜で、ね、
はい、やってますよね、やってる、はい、リップクリームとかが作れるんです、ですのでそういうものを家族で一緒に作るような体験教室を将来できたらいいなと、
いいですね、でそこに障害のある方たちがいて、はい、健常なお子さんとかが来てくれて、はいはい、こう自然に触れ合うっていう、はい、いいですね、
はい、そんなような仕掛けができたらいいなと思っております、
はい、今だから B 型 と以降ですね、
はい、そうです、
は
い、あの小牧ワイナリーは2つ の種目といいますか、あの就労継続ずっと働いていいということですね、いう B 型というあの施設と、あの一般就労を目指すための就労移行支援という2つ の、あの仕事ができますので、あの利用される方は選んでいただいて、利用していただいています。
はあ、すごい。でカフェもあるそうですね、はい、
そうなんです。あのこれが欲しかったんですね、あの作っても売れなきゃ意味がないので、販売所が欲しくて、今回あの醸造所の横に、ショップとカフェを作ることができました。あのショップの方はですね、10時ぐらいから、17時までやっております、はい、でカフェの方も同じ営業時間ですけども、ラストオーダーは16時で終わらさせていただいておりますので、あの月曜日が定休日でございます。
月曜日が安いですね、
は
い、
あのただ定休日があの 祝日の時は営業しますので来てください。
わかりました、はい、でっていうことは、はい、あのブドウが今シーズン取れるかなって、
は
い
は
い、
はい、はい、ですね、小牧のブドウはですね、まだあの若いもんですから、あのそんなにたくさん取れません。ただあのブドウをですね、あのまあ他のワイナリーさんで作ってるブドウで、はい、あの余分にできた部分ですね、はい、をあの仕入れてきて、うちの醸造所で、やることで、あの今年はそうですね、できれば1万本とか、2万本作れるかな、分かりませんけども、あのそれは出来高によるんですよ。あのブドウがどれだけできるかによるんですが、何しろあの自分のワイナリーで作ったものというのをですね、来年の春以降出していきたいなと思っています。
すごいですね、1年目のワインっていう。
そうですね、
はい、記念の。
そうです、
もうそのうちプレミアムがつきそうな、
あの多分プレミアムをつけれるほどですね、いいものになるかどうか分かりませんけど、あのとっても少ないんですね、あの小牧さんのブドウが少ないもんですから、ですから早めに来ていただいて、はい、あのお楽しみいただければと思っております。
そうですね、まあ、そうなるとこう台風どうかなとか、ね、気になりますね、天気もね、
あの実が落ちちゃうんですね、台風ですとね、ですからその辺があの心配なところですね。
はい、でじゃあ働いている皆さんも1年目というあのワイナリー の、はい、あの障害のある方たちというのは、
はいはい、ですね、多治見の畑からやっている人たちが、あの16人、
心強いですね、
はい、彼らが結構慣れてますので、はい、だから今年1年目で入ってきた人たちは先輩から教えてもらう、僕たちももちろんあのお伝えしますけど、はい、あのみんなが支えて、あの障害がある人同士での支え合いっていうのも起こってますね。
何人ぐらいですか？
今は22人います。
ということは20人以上の定員。
はい、今40人の定員ですので。
じゃあまだ、
はい、まだまだです。あの来年の春を目指して、今高校3年生の人たちが実習に続々と来てますので。
そうですね、はい、年度途中のオープンでしたもんね、5月ってことはね。
そうですね、あの4月にオープンしたかったんですけど、あの建物の準備がちょっとギリギリまでかかってしまって、まあ、5月になってしまったっていう感じです。
まあ、でもちょうど実習には間に合って。
そうですね、
ね、はい、はい、いろいろと楽しみですね。はい、それでは後半もまたね、このお話お伺いしますので、はい、よろしくお願いします。はい、お願いします。ともみとともに、今日のゲストは社会福祉法人 AJU 自立の家小牧ワイナリースタッフの小山秀隆さんです。後半もお話を伺いします。ともみとともに、今日のゲストは社会福祉法人 AJU 自立の家小牧ワイナリースタッフの小山秀隆さんです。さあ、それではね、後半もお話をお伺いしますが、小牧市野口にあるんですけど、はいはい、あの駅からはちょっとある。
そうですね、あの春日井の駅と、あと小牧の中ですと味岡とか小牧市の駅の、はい、 中間ぐらいになってしまいますね。
なるほど、はい、で通ってらっしゃる方はバス、
うん、送迎バスを出してます、
はい、
送迎してます。
じゃあちょっと見学に行くっていう時は、
そうですね、あのお飲みにならない方はお車で来ていただければと思うんですが、
そか、
あの運転手付きで来ていただくと運転手以外は飲めますけど、
はい、カフェでね、はい、飲むことができる、
できます、はい、
はい、
あとですね、循環バスが走ってます、小牧市の、はい、味岡の駅から出てるバスですと巡回バスが20分から25分ぐらいで近くのバス停、本当すぐ近くにバス停があるんですけど、福祉の里というバス停です、ここで降りていただくと歩いて3分ぐらいで、来れます。
福祉の里、はい、巡回バスですね、
はい、巡回バス、ただこれが1時間に1本とかぐらいしかないので、うまく乗れば次のバスまでの間、はい、ちょっとのんびりいっぱい飲んで帰っていただけるんですけど、はい、本数が少ないとね、なかなか電車とかを乗り継ぎするとちょっと面倒かもしれませんが、でもじゃあぜひいらしてください。
そうですね、せっかくならワインをね、はい、では、お問い合わせは電話でという感じですかね。
はい、まだナビの方がですね、やっぱ反応しないと思います。できたばっかりのところですので、はい、0568-793001 でございます。
はい、
0568ですね、はい、真心はと呼んでいただいて、
はい、
793で七草00ワンダフルでございます。
面白いですね、はい、真心は七草
00ワンダフル、
00ワンダフル、
はい、
はい、
なんかどっか の CM になったようななんですけど、
本当ですね、はいはい、0568-793001、79の3001、真心は七草00ワンダフルと、はい、覚えていただきたいと思います。さあ、今年もじゃあ11月3日は、はい、多治見の方でワインフェスタ、はいはい、もう びっくりしました。行った時本当すごい人ですね。
すごい人になっちゃいましたですね。
ですごい広い、
はい、あの広い土地がですね、いっぱい埋まってしまいますんで、動きどころがなくなってしまったので、ちょっと去年3500人を多分超えてるんですね。それでちょっとその、ね、動きづらいな、逆に快適な空間じゃなくなってしまうので、ちょっといろいろ工夫をしなきゃと思って今準備は進めております。
本当準備だけでも大変ですよね、は
い、そうですね、
は
い、おかげさまでとても大きなイベントに皆さんで成長させていただいたんで、ありがたいと思ってます。
夫がこの間も天野さんとお芝居させていただいて、はいはい、天鎮さんに、はい、去年は来なかったねっていうふうに言われたって言って会えると思ったのにって言ってたって。毎年、はい、天野さんと山田正さんは、は
い、毎年もう、ね、主になって、イベントの方も盛り上げていただいておりますので、
はい、いや私たちもね、はい、特に私は行って思ったのは車で行くんじゃなかった
の。そうですね、ぜひ多治見の方は多治見駅からシャトルバスをずっと巡回して出してます、はいはい、でぜひ多治見駅に公共交通機関を使ってですね来ていただければと思います。
あれはやっぱりなんかワインを楽しみたいっていう、
はい、ぜひぜひ、
本当に、はい、いいですね、本当に芝生のとこで皆さんシート引いて、はいはい、飲みながら食べながら、はい、ワイワイガヤガヤ、はい、でそこにもう本当に障害のある方たちがたくさんいるっていう、
はい、
この光景が何とも言えないなというふうに。
そうですね、まあ一種のイベントのバリアフリーをですね、土地自体は大変バリアフルなところなんですけど、
はい、
決してバリアフリーじゃないですけど、まあ、心のバリアフリーですよね。
そうですね、
この番組 の、メインテーマである、うん、そういうのをやっぱりある程度実現できてる空間かなと思うんですけどね。
すごいそれ思いました、はい、結構道がガタガタだったり、
そうなんです、ガタガタで、
はい、段差もね、はい、建物のところの段差とかあるんですけど、はいはい、全然なんか皆さん気にしてない。
そうですね、
誰もが手伝って、
そうですそうです、
本当にこれだなっていう、はい、思いましたね。
そうですね、お客さんが本当に自然と車椅子手伝いましょうかみたいな感じでやってくれていますので、ね、ありがたいですね。
はい、じゃあゆくゆくはこの小牧ワイナリーの方でも、はいはい、こういうイベントを、
はいはい、春ですね、うん、多治見が秋ですので小牧では春に、今年もオープニングイベント連休中にやったんですが、はい、
うん、
毎年5月のそうですね、3、4、5、6ぐらいの連休中に、
はい、ゴールデンウィークね、
はい、 小牧はちょっと土地が狭いので、1日だけやると人が集中してしまうと、もう、もうどうしようもない空間になってしまうので、はいはい、分散できるようにちょっと日にちを3日から4日取って、分散してきていただいて、春の早出しワインをですね、飲んでいただけるような空間にできたらいいななんて思ってますけども。
なるほど、はい、春の早出しワイン。
そうですね、白ワインですと、飲める状態になってますけど、赤はもう少し置いた方がいいんですね。ですから若いワインになりますけど、多治見でも早出しワイン作ってますので、9月に仕込んで、その一生懸命やって2ヶ月ぐらいの、まだ微発泡の段階ですね、のものを出してますけども、結構面白いって言って受けてます。
いいですね。
はい、
じゃあもうこれからも楽しみがどんどんどんどん広がりますが、はい、合わせて、今年も高参戦の実習もあるということですが、はい、障害当事者の皆さんの、実習ですとか、見学ですとか、定員もまだまだ大丈夫ということですので、じゃあそのお問い合わせもこの
同じ番号で、
真心は七草00ワンダフルで、
はい、
0568-793001 0568-793001、 こちらにお問い合わせをいただきたいと思います。さあ、じゃあ、これからまた AJU さんもいろんなことを展開していくのかなと思うんですが、ありますか、全体的に企画してい
ること。いや、今まだね、5月にできたばかりで、とりあえず軌道に乗せることが、
そうですね、
ただやっぱ給料ね、みんなが給料をもらって自立できるようにっていうことを目的にしてて、もっともっと小牧でですね、お金が稼げるという言い方だとちょっとあるかな、言葉がちょっとあまりそぐわないかもしれませんけど、何しろ売上がもっと上がらないといけません。で、頑張りたいのがですね、小牧イルカ池明治村まで15分くらいの立地条件がいいんですね、ですので観光バスに今後は来ていただけるような条件作りをして、
それいいですね。で、みんなお土産も買えるし、
そうです、で、トイレ休憩もできるように大きなトイレ作りましたし、で、そうすると接客業、今まで農業中心だったものがショップとカフェができて、接客業にでやってみると結構できる子いるんですよ。彼らやってないから可能性が見出せなかっただけで、やってみると新しい可能性がどんどん出てくるんですね。そういう彼らの可能性を見出しながら売り上げも上げていけるような、そんな工夫をしていきたいなと思ってます。
そう思うと楽しみですね、以前お会いした時、小山さん真っ黒だったんですが、だからこの準備をすごいされていて、で、今はもう建物ができたので、その逆に言うと中の準備が、
そうですね、やりくりをしていくのになかなか大変ですけど、
でも楽しみですね。
そうですね、
ぜひ皆さん、ちょっと分かりにくいかもしれないということですので、不安な方はお問い合わせをいただきまして、
ぜひ
お越しいただきたいと思います。車じゃない方がおすすめですね。
ですね、あとは運転手を連れて、飲めない人を連れてくる
そうなんです、飲めない人って結構周りにね、いますからね、ちょっとお誘いいただいて、運転手でね、連れてきていただけるといいかなというふうに思います。また娘が卒業した春日大の方でもきっと行かせていただく方がいるかと思います、
いっぱい来てますよ、
ぜひよろしくお願いします。
こちらこそ、
ありがとうございました。ともみとともに、今日のゲストは社会福祉法人 AJU 自立の家小牧ワイナリースタッフの小山秀隆さんでした。小山さん、ありがとうございました。
ありがとうございました。